ボスラジオ。
はい、始まりました、エンボスラジオ。今日は第124回です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ちょっと最近ですね、ちょっと出張がありましてですね、
はい、はい
はい、奈良県の方に久しぶりに来まして、当然仕事がメインでだったんですけど、まあ割とこう、なんていうか、自由な時間もあるような出張で、
うんうん、
まあ行った日には、奈良の、国立博物館に行き、
おお、はいはいはいはい。
で、二日目には、興福寺の、
はいはいはい、
国宝館と東大寺に行き、
すごいな、修学旅行みたいな。
そう。ほんで、そう。で、それで最終日に、法隆寺行ったんですよ。
うんうんうん。
法隆寺。で、うん、まあ、僕、まあ、これ、プロフィールもね、書いてるんであれですけど、奈良って、まあ、ぶっちゃけ1時間弱で自分の中で行けたんで。
そうやね。
まあ、小学校の修学旅行で行くような感じ。
そうやね、
そうそう、そういうふうな距離感だったんだけども。
はい。
法隆寺、まだ行ったことがなくって。
あ、そうなんや。
うん。日本で最初の世界遺産。
うんうん、そうやで。
ね、法隆寺。で、うんうん、ちょっとこれは、チャンスというか、その、ま、時間的な、飛行機のね、時間とかもあって、あ、これはちょっと行けたらなと思って、行かせてもらったんですけど、まあ、大雨の中ですね。
うん。
あ、そう。飛行機も全然おらなくて。
まあ、ある意味よかったでしょ、ゆっくり見れて。
そうそうそうそう。で、もう、そこのまあ、やっぱり塔であるとか、その、共同の中にある仏像とかね、ほぼほぼ全て世界遺産という、世界遺産が全然で、国宝っていう、
うん、
う
ん。
そういうやつで、もう本当に、なんというか、やっぱりこう、年齢が入っていくと、こう、見え方も変わってくるというか、久しぶりなんかこう修学旅行地区のことをしてきてですね。
そうやね。完全に修学旅行コースやね、それは。
だいぶ心が現れました。カウトです。よろしくお願いします。だいぶ良かったですよ。
ああ、そうですよ。ね、ちなみに私は昔住んでた家が奈良と京都の県境だったんで、
そう
だね。ですね。はい。どうも、春日です。
はい。
皆さん知ってますか？クレイジージャーニー放送再開になっているのはご存知でしょうか？
もうだいぶ前からやってますね。
いや、この、今回の洞窟探検のやつがちょっと面白すぎたっていう。
いや、あれね、僕も見たよ。
いや、あれちょっとやばいな。
あれはエグかったね。
いや、なんかさ、こう、ロマンがあるよね。
うん、ロマンがあるというか、なんというか、あの人の尖り方すごかったよ、
ね。そう、キャラクターもそうやしさ、なんか底抜けに明るくさ、楽しいことやっててさ、うん、それが全て世界初なわけじゃないですか、あれって基本的に、ね。
そうそうそう。
で、それが今回、やっぱその前回と違って、スタッフが来るがちゃんとついて、いいカメラで撮ってるからか、やっぱ映像もすごいこう、神秘的だし、
うん。
やっぱあの番組面白いなっていう。
これ復活してからもそうやけど、あの番組だいぶ尖り散らかしてるよね。
やっぱ面白いよ、でもやっぱ。
ね、
すごい面白いし、まあ、あんま詳細内容はあれですけど、うん。やっぱ面白いなと思って。
そうですね。
うん。なんかこう、エネルギーもらえますよね。本当に。うん、ま
あ、ぜひ気になる人は TVer で見てもらって。
TVer で多分今、昨日ちょうど終わったんで、TVer で多分。
そう。まあ、ただ、このラジオは、おそらくその、はい、我々が見た回から感想を得ると、多分3回後ぐらいにならない
と見えない。そうですね。ちょうど昨日あったんですよ。面白かったんですよ、それが。
でも、多分、公開した日の夜に、その、まあ、最新のクレイジージャーニー
を。あ、そうですね。やってますね。はい。面白いですよ、非常に。
興味ある人見ていただいて。はい。ということで、はい、よろしいですか？
いいですよ。よろしくお願いします、
は
い、
今週も。よろしくお願いします。はい。はい。ということで、前回ですね、まあ、帰ってきた最後の SPD こと、クシの話を。
そうですね。2年ぶりの登場で、うん、はい。
聞かせていただきまして。
面白かったですね。
これからは、以前出演してくれた、まあ、リバイバルも、どんどん入れていくよというふうな話をしてたんですけれども、今日は新しい方を呼んでいます。ということで、本日のゲストさん、自己紹介をよろしくお願いします。
はい。はじめまして、こんばんは。小山亮太郎と申します。もうこれ自己紹介完全にしちゃって。
はい、大丈夫ですよ。
はい。ありがとうございます。福岡県出身で、ですね、まだ高校まで福岡にいたんですけども、大学は皆さんと同じく筑波大学に行きまして、2016年入学の社会国際学部、社会学部に、入りまして、最終的に経済学専攻だったんですけども、まあ大学4年間のハイライトとするならば、大会のサッカー部でサッカーをやっておりですね、まあ同時に交換留学でアメリカに行き、その後大学院進でイギリスに行き、 今は商社で働いていると、そういった経歴になります。はい、こんなところで
よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで本日は小山君来てもらいました。今2016年入学って、
はい、そう、2016年、
僕ドクターに進学した年なんやけど、
僕が卒最後の年ですね、筑波大学、うん、
いや、やっぱなんかこうやって来てもらうと、なんかすごくこう自分がもう年取ったなっていうのは。
いや、ほ
ん
とね。まあ、そういう意味では、あの、りょうたろうは僕の大学のサッカー部の後輩になるんですけども、
はいはいはいはい、
あの、なかなかこんだけ離れてると、在学中には縁はなかったんですが、まあ、たまたま就職活動のタイミングで OB 訪問っていうことで、うん、まあ、お会いしたのが初めましてして、うん、その後、あ、その時はイギリスに行って、僕は中国にいたんですけど、
うん、
まあ、その後いろいろ変遷を経て、今年から社会人1年目が、もうあとちょっとで終わるみたいな状況ですかね。
そうですね。もうちょっとで社会人1年目が終わります。
どうですか、この1年目、社会人生活1年目をちょっとざっくり振り返っていただくと、どんな1年間でしたか。
そうですね。まあ、なんか、モラトリアムが長すぎて、大学院も行ったので、モラトリアムが長くて、すごく社会人になりたいっていう気持ちがあったのを今覚えてるんですけども、まあ、今社会人になると、やっぱりお仕事大変だなと。はい、なんか今までの総括かなと思ってます。
あ、そうか。大学院、はい、文系で大学院に行っちゃってるから、どっちかっていうと同期はもう2年目、3年目を迎えてるような感じなのかな、大学の入学した時の同期っていうと。
そうですね。あの、妊娠してる同期はほとんどいないかなと思います。
あ、そうなんや。
はい。
はあ、だったら、なおのこと周りはみんな働いてる中、一人イギリスにいた自分からすると早く追いつきたいみたいなところはあったのかな。
そうですね。なんか、半分モラトリアムエンジョイしながら、半分は、なんか自分でお金を稼いで自立してるみんなの姿を見て、羨ましいなというか、うん、焦りのような気持ちはありましたね。
なるほどね。で、実際でも1年目っていうことだから、まだまだこう、研修っていうような印象が強いのか、それとももう結構、部署に配属されてバリバリ仕事始めたのかっていうと、どんな様子なんですか？
バリバリの方が近しいですかね。あの、研修はもちろん最初はあったんですけども、まあ、全体研修はもう2週間ぐらいで終わって、そこからは配属されて、うんうん、まあ OJT っていうことで、まあ研修に近しい側面ももちろんあるんですけど、
うんうん、
まあ割とこう自由にさせてもらってるというか、バリバリやってっていう、はい、そういった感じですか、ね。
ちなみにまあ扱ってる商品とか商材とか、もし言える範囲で構わないんですけど、どういった関連のもの、あの、まあ商社でお勤めってことなんですけど、扱っておられるんですか？
一応、化石燃料なんですけど、あの、天然ガスと LNG を扱っていて、うん、はい、あの、アメリカにあるその LNG の輸出プロジェクトっていうのを担当しています、
はい。なるほど。じゃあ、インフラ、エネルギー関係ですね。
そうですね。
これ、あれですね、過去出ていただいた、ご都合志郎さんと同じ領域ですね、エネルギーっていうのは。
そうですね。志郎さんの話、志郎さんの話、そうですね。その辺も少し話してましたもんね。
はい、そうですね。エネルギー関連系で、バルトのあの辺に、うんうんうん、言い張ったっていう方が過去出られました。実際そのエネルギー関連のところは、本人的にはそこの辺やりたかったなっていうのがあったの？それとも、入ったらそこだったっていう感じ？
入りたくて、あの、うん、そこをやりたくて来たので、結構ピンポイントの配属ですね。うん、エネルギーっていうよりも、うん、もう天然ガスで行きたいですっていうのを、
うん、
配属面談のさらに前のもう、うん、面接の時からずっと言ってたので、うん、
すごいな。
そこは、いいですね、なんかちょっと就活っぽくなっの質問っぽくなっても申し訳ないけど、なんでそこにこう思いがあったの？
まあ、エネルギーに興味が昔からあったってわけでは全然ないんですけど、うん、やっぱり、まあ、海外を、まあ、アメリカ、イギリスいる中で、まあ、日本との大きな違いって、やっぱり、まあ、特にヨーロッパですけど、まあ、その環境に対する意識とか、まあ、そういったところが僕自身すごい衝撃を受けて、かつ、その、一緒に住んでたのがみんなヨーロッパ人だったので、まあ、彼と話をする中で、まあ、僕自身興味を持っていって、まあ、そういった中で再生可能エネルギーとかも一つ大きな注目の的なんですけど、うん、まあ、天然ガスっていうのが石油石炭で比べると、
うん、
まあ、CO2 の排出量ってすごい少ないので、これが注目されてると、う いうのに気づいて、かつ LNG の輸入って日本が世界で一番、まあちょっと今中国が一番なんですけど、当時一番だったので、
うん、
まあそういったこう、なんていうんですかね、エネルギー界の中でプレゼンスがある日本人として、
うん、
この業界に立ち、仕事をしていくっていうのは、なんか大きなチャンスとか可能性というか、うん、ご自分が成長できるっていう意味ではいいんじゃないかっていうのが、
なるほど。
大きな理由でしたね。
おー、なんか、すごくこう、まあヨーロッパのね、環境意識の高さっていうのは、僕や母さんも現地行ったことあるんで、イメージ湧く部分はありますけど、実際じゃあ希望通りの配属っていうことですけど、じゃあ毎日仕事は、まあ大変っていう言葉ありましたけど、楽しくやれてる感じですか？それともやっぱ、思ってたことと現実は違ったみたいなので、どんな感じですかね？
どっちもあるっていうのは答えで、
うん。
もちろん自分が使いたい商材に来れて、すごい楽しいし、うん、日々学びがあるので、それは、プラスになってる部分なんですけど、
うん、
一方で、プロジェクト自体とてつもなく大きいので、うん、1年目の一番本当に、僕より下なんていないわけで、
そうやね。
まあ言ったらプロジェクトの一番小さな歯車なので、
うん、
まあ自分がやってることが最終的にどこに繋がってるのかっていうのを意識するように心がけてますけど、
うん、
まあ雑務というか、うん、何のためにやってんだろうこれっていうような業務も一方であるので、そこは楽しさを見出すのは難しいなって感じです。
なるほどね。これはもう大きい会社に入ってしまった人の宿命かもしれない。
うん、そうね。大きい会社、大きいプロジェクトの宿命だよね。
宿命だよね、そこはね。まあでもその中ででもこう、何に関係するのかっていうのを意識するっていうようなとこは心がけてるんだ。自分でやってることがどうつながるかっていうのはやっぱり。
そうですね。なんか大義とかそんなものではないんですけど、
うん、
まあ、これをやるかな、こうつながって最終的にこうなってんだみたいなのは意識してないと、
うん
うん、まあ自分の学びにつながらないのもそうですし、
うん、
何よりモチベーションが続かないなっていう。
なるほど。そうっすか。じゃあちょっとまあ、そういった仕事の全体感の話を聞いたんで、実際の様子も聞きたいんですけど、まあ今アメリカのプロジェクトに入られてるっていうことなんで、仕事はやっぱ英語が中心なの？使う言語としては。
半々ぐらいで、どちらかと日本語が多いかなっていう感じですね。っていうのも、親会社で働いてて、子会社を立ててに、アメリカに、拠点にいくつかあるので、やっぱりメインオペレーションっていうのはあっちで。やっててこっちはそのまあやっぱり商社なので間に入ってこうバイヤーさんがいらっしゃるんですけども、
うん、
そのバイヤーさんとこう接触があると担当者間での接触があるというのが一番の業務になってくるので、うん、まあ、そこは日本人同士、うん、日本語でコミュニケーションを取ると。っていうことになりますね。
なるほど。よく聞かれるんですよね。今やっぱり商社って行きたいが、まあ人気の業界じゃないですか。まあその中でまあ語学をどれぐらいやるのか。で、シロさんに関してはその早々にロシア語の世界に掘り込まれてロシア語を勉強されたっていうのがあったんですけど、うん、まあ両方の場合は、まあ得意、まあ学生時代からずっと英語が活かせてるっていう意味では、そこは、まあやってきたことが一応つながってるというか、やってきた成果が出てるっていうようなところなんですか？その仕事上の英語を使うっていうのは、どうですか？
そうですね。まあ、使う場面ももちろんあるので、
うん、
そういった意味では、英語ができるから、まあ、ちょっとしたバリューを発揮できてるかなっていう感じもありますね。うん、
そこの、やっぱ学生時代とかで使ってた言葉の部分と、そのビジネスの世界になって英語がっていうので、そこにギャップは感じなかったの？実際勉強してたので、ある程度やれちゃってる感じ？
そうですね。あんまりギャップは、もちろん使う単語とかは違いますし、専門用語いっぱい出てくるんですけど、それさえカバーできれば、そんなに難しくないかなっていう印象です、
ね。
うん、
なるほど。実際、現地の方には、まあ、コロナもようやく落ち着いてきた状況だと思うんですけど、現地にも結構入ってるんですか？
初めて本当に、2週間前ぐらい日本帰ってきたんですけど、
うん、
2、3週間ぐらいアメリカに行って
きて。ああ、そんなに。
うん。それは楽しかったですね。やっぱりこう、メインでオペレーションやってる皆さんとコミュニケーションを取って、実際に基地に行って、
うん、
どうやってそのガスが LNG になってるのかっていうのを見せてもらったので、
うん
うんうん、まあ、そこをいうところで英語を使ってますっていう感じですかね。
うん、その、やっぱその仕事と、まあ過去留学もしてたアメリカと仕事として、また行く、出張として行く海外っていうのはどうですか？なんか自分の心の中でこうちょっと身が引き締まるというようなところがあったりするのか、それともまあアメリカだよねっていう感じなのか、
どうですか？まあどちらかというとやっぱ仕事なんで、こう全然めちゃめちゃ、うん、 エンジョイできたわけではなくて、
うん、
あの仕事終わればちょっと残業するというか、アメリカの人って朝がすごい早くて、なんか8時ぐらいからみんな仕事始めて、で4時半ぐらいに終わるんですけど、
うん、
4時半ぐらいってあの日本との時差まで、なんか日本が活動しだすんですよね。
うん、
で日本から仕事が回ってきて、気がついたら夜、もうほんと12時になってるみたいな。で、それ12時までずっと仕事してるわけじゃなくて、あの、現地の駐在員の方とか、はい、その他の関係者の皆さんによくしてもらってたので、あの、お酒も入りますと、はい、お酒を飲み終わってまた仕事するみたいな。そういったところで、楽しかったんですけど、こうビジネス的な側面が強い。
なるほどね。そういう形で海外にいるっていうのは、まあ今回初めての経験になったようなところなんかな。今まではまあ。いやなんか今の話は聞いてて、俺の1年目、2年目とかそうだったなっていう感じはしますね。客と飯食って、その後、やっぱ疑似書いてたもんな。
それは中国時代の2年目。
中国時代、中国時代、もちろん中国時代。まあ時差はね、そんなに、両方と違って1時間しかないので、あれなんですけど、結局朝、僕がその客に日中言ってることは、日本の上司は知ってるので、うん、翌日レポートが読みたいっていうことで、うん、出勤するまでに出すってなると、当然、飯食った後に書かなきゃいけないんで、ね、わけわかんないの書いてましたけど、まあ、そんなことになるよね、1年目だとなかなかね。
うん、そうですね。議事録はいっぱい書かされます。
いっぱい書かされるよね。議事書くよね。で、これが、またね、議事もいろいろ言われるよね。議事いっぱい返事が来るよね、あの議事にね。
いっぱい修正か、赤字と汚染がいっぱい入って帰ってき
て。そう、そんな話でしたっけみたいな
の
来ちゃう、
ね。そうですね。このこと言ってましたっけ、いや、言ってた気がするんですけどね。
そうだよね。またそれ英語でやったりしなきゃいけないわけでしょ、状況によったら。
そうですね。
なるほど。
それすごいよね。絶対できないもん、そんなこと。
まあ、すごいよね。英語で、英語も当然使うし。そうか、そうか。じゃあ、本当にじゃあ、かなりタフな2週間、3週間のアメリカ出張になったわけ。じゃあ、そういう意味では結構。
そうですね。結構タフ。まあ、最初の1週間とかは、特に時差ボケもあったので、うん、そことの戦いで、でもう1週間は慣れてきたけど、うん、また日本帰ってきた時差ボケみたいな、うん、まあ帰ってきても辛いっていう。
なるほど。でまた近々現地に行ったりはするのかな。
そういうことは多分ないと思いますね。
なるほど。
あの僕がいるそのチームで、うん、大きなそのプロジェクター扱ってる LINE っていうのがあるんですけど、まあ LINE があれば、もう一つ LINE があって、はい、そっちはどちらかというと、そのトレードをやってて、はい、LNG って、はいはい、まあリード性あんまないんですけど、
はい、
一応トレードがあって、そういうところだと、やっぱりこう、バイヤーさんといろいろ話をすると対面対話しないといけないので、
うん
まあ、海外に行く機会って結構不定期で現れるっていうことあり得るんですけど、僕はもうその長期のプロジェクトをやってるので、
うん
多分年一こういった機会があるかないかっていうぐらい。
なるほどね。
はい。
そっかそっか。いやーなんか商社マンとしてバリバリやられてるけど。ちょっとあとさ、これ個人的に俺も同じ状況かなと思って、ジョータロに聞きたいんだけど、新卒で入るわけじゃないですか。文系の新卒で。
うんうん、
で、引率でしょ？
はい。
そうすると当然年齢的にさ、同期と3つぐらい離れてるわけじゃないですか。その同期の関係どうだった？結構そこがいろいろあったんだよね。先輩
そうそっかそっか
3つ先輩になるわけよ。
ああなるほど。
うんだから結構同期やのにさん付けだったりするやつとか結構いた。
ああ
まあ俺のキャラもあったのかもしれないんだけど、結構ね、
それそうやろ、
そういういじられ方をしてたのっていう。まああのうちの場合は、僕の前職の場合はエンジニアもいるんで、エンジニアはほぼ引率なんだけど、文系がほぼ学卒しかいないから、結構ね、3つ違いと同期になるっていう感じなんだけど。それと同期との関係とかどうですか？
同期との関係は、僕はいいと思ってて、
はい、
どうですかね、年齢はもちろん、2個下、3個下もいるのかな、いますね、
うん。
いるんですけど、あんまりみんな意識してないというか、
うん、
一方なんか肌感、ストレートで入ってきてる人ってあんまいないのかなっていう印象で。
あ、そうなんだ。
割とみんな1年間交換留学行ってましたとか、
うん、
コロナ禍だったんで行きたかったんだけど、結局行けなくて1年間遅れて入ってきましたみたいな、
うん、
人もいるので、なんなら、僕と同じ、 96年生まれ、
うん、
あ、同期100人ぐらいいるんですけど、100分の5ぐらいは僕
は、うん、そうなんだ、
いますし、なんなら上もいますね。
あ、じゃあ結構、じゃあ同期の中でバックグラウンドも結構バラバラなんだ。
バックグラウンドはまあでもやっぱ俗に言うその体育会系、うん、理系院卒海外っていうのには大まか分かれるかなっていう印象なんですけど、
うんうん、
それぞれまあ面白いストーリーがあって、
うん、
なんかストレートで入ってきてない人っていっぱいいるなっていう、うん、
なるほど、
感じですね。
いや、ちょっと気になったんですよ。僕は明らかに全員後輩が
そうだよね、
そうやっていじられてたんで僕は、
うん、あ、いや、なんかその話がすごい面白いなと思って、僕の場合さ、まあ、就職した会社が会社だからさ、
まあそうだね、
圧倒的に年下だから、
うん、まあ、それはやっぱそこはある、うん、それもちろん配属されたら多分俺もリュドラも当然部署では一番下なんだよ、
うん、同期いないしね、
まあ、
い
るけど同期はなかなかいないよね、うん、
いないからね、
プロジェクトとかには、うん、そうっすか、なるほどね。
話がなんかね、すごいね、僕は勝者の人の話、そこそ、あの、まあ、シローさんの話はね、ちょっとまあ、メインがそっちじゃなかったから、
ね。そうやね、シローさんも辞めちゃってたからね、
う
ん、その時はね。
そうそうそう。だからあれだったけど、なんかこう、いかにもな感じの話聞けて、すごく僕はね、まあ、聞いてばっかだったけど、すごく面白かった。
うん、面白いですね。
はい。ということです。まあ、いい感じの時間になってきましたので、まあ、1話目というか、このあたりで終わりにして、次ですね、まあ、自己紹介のところでも話があって、まあ、マスターの方は海外に行ったのかなってところだったんですけど、まあ、学部というか、学部が、まあ、筑波でってことなんですけど、いつもみんなに聞いてる、なんで筑波来たんっていう、その筑波に来た、きっかけ、あるいは、まあ、その意識し始めたなんかエピソードとか、そういったところを次回は聞いていこうかなというふうに思っております。
はい。はい、
ということですね。まあ、このあたりで本日のエンボスラジオをお別れしたいと思うんですけれども、エンボスラジオでは引き続き皆さんからの応援を、心からお待ちしております。ちょっとずつじわじわと、登録者数増えてるん
ですよ。めっちゃじわじわ増えてるよね。
めっちゃじわじわ増えてる。どっかでブレイクスルーがね来るかなと思うんですけど。
どうでしょうね。続けるって大事だなって思いますね、本当にね。
そう、いや本当にそうで、ちょっとまあシステム裏側変えるとかって言いながら、まあ、一応もうそろそろ年度変わるぐらいで入れ替えというか、僕がちょっとなかなか時間取れてないだけなんですけど、うまくまたシステムをしっかり組んで回そうと思ってますので、我々の励みになりますので、チャンネル登録と高評価と、それから布教活動をぜひお願いします。ということで、第124回のエンボスラジオ今回でお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンボスラジオ。